松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はスペインのバスク地方とつなぎます。このバスクはスペインとフランスの国境にまたがる一帯の地域で、バスク自治州はスペインの自治州の一つになっています。独特の文化を持つ地域なんですね。今日のフラワーレポーターはそんなバスクのビルバオという町にお住まいになって4年9ヶ月浦よしこさんにつなぎたいと思います。フラワーレポーターの浦さん、こんにちは。
アラチャルゼオンによせこない、こんにちは、浦よしこです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今の言葉はバスク語なんでしょうか？
はい、そうですね、はい、こちらで話されている言葉はバスク語ですね。
日本語で言うとどんなふうにおっしゃったんですか？
あ、今のはこんにちは、私はよしこですという形になりますかね。
はい、今ビルバオは何時頃でしょうか？
今朝の9時過ぎたところですね。
この時期の気候というのはいかがですか？
今ちょうど残念ながら曇って少し雨降ってる状態なんですけれども、そうですね、だいたい5月の末頃からは結構晴れる日も多くなって気温も随分上がってきてですね、かなり過ごしやすい季節になってきてますね。
はい、さあまずですね、浦さんがお住まいのバスクという地域がどんなところなのか教えていただけますでしょうか？
はい、そうですね、ここバスク地方というと、やっぱり一番特徴的なのはその異質性というか、はい、独自性というものなんですけれども、これはなんでかというとですね、ヨーロッパはだいたいどこの国も、スペインももちろん含めてなんですけれども、だいたい国の言葉っていうのはインドヨーロッパ語族と言いまして、だいたいその起源というのがですね、同じなんですけれども、バスク語、バスク人もそうなんですけれども、なんていうのか、そのいわゆる起源ですか、がこうまだきちんとはっきりしてないっていうのがありまして、なのでそのバスク語も、文法なんかに関してもですね、もう他の、近くの、スペイン語も含めて文法の形なんかももう全然違うんですよね。それが本当に特徴的だなと思ってます、私は。
こう文法こう覚えるにもすごく複雑になっているんですかね？はい、
そうですね、基本的に、特にこちらに住んでる人たちはですね、もうバスク語はもうすごく難しいっていうイメージがあるみたいで、どこの国だったかあんまり詳しく覚えてないんですけれども、ことわざとしてですね、もうあくまでもバスク語を覚えようとしてももうはいかいいえしか覚えられなかったっていうくらい、そんな感じで言われるくらいですね、難しいっていうイメージあるんですけれども、意外に日本語とですね結構発音が似てたりですね、日本人にとっては意外に文法に関してもですね、ちょっと語順の並びが少し似てたりですとか、結構偶然って言ったら偶然かもしれないんですけどね、意外に共通点があるんで、割と発音するのに関しても日本人にとっては多分比較的優しいんじゃないかなって思ってます。
ちなみに浦さんはどうしてこうバスクに住むようになったんですか？
そうですね、もともと私日本の大学でですねスペイン語勉強してたんで、スペインで将来的に勉強したいな、スペインの大学で勉強したいなっていうのは一つとしてあったんですが、その先ほど申しましたようにそのバスクの独特の文化といいますか、そういったものにももともと興味があって、であと今私が住んでるビルバオもですね、気候がすごくいいんですよ、過ごしやすくって一年中、なんで、それも一つですねあって、ここに、特にそのすごい 動機があったっていうわけでもないんですけれども、ここに一度遊びに来た時にですね、すごい気に入りまして、あ、ここにしようって思って、それでこちらに来たんです。
なるほど、非常にね興味深い文化があるということで、この観光スポットとしてはどういったところがあるんでしょう。
そうですね、ここのバスクの政府が一番こう観光スポットですね、観光客を呼び寄せるために力を入れてたのが、
はい、
有名なグッゲンハイム美術館、これは私が今住んでるビルバオにあるんですけれども、
はい、
現代美術を扱っているグッゲンハイム美術館ですね、これはやっぱり有名ですね。あと、個人的にはそのすぐ近くにある別の市の美術館もかなりおすすめなんですけれども、
美術館っていうのはたくさんあるんですか。
そうですね、そこここに、ちょっと離れるとこのバスク地方の文化だけにこだわった美術館があったりとかもして、
そう
ですね、いろいろあってなかなか楽しいですね。あとそれに、はい、どうぞ。
その他の、観光スポットおすすめの場所はありますか。
そうですね、あとビルバオから少し離れたところになるんですけれども、
はい、
世界遺産にも登録されているビスカヤ橋という、釣り橋があってですね、これもなかなか橋のデザイン自体もすごく素敵でですね、これもぜひいらした時には見ていただきたいスポットの一つですね。
この釣り橋というのは実際にこう渡ったりとかっていうのは、はい、できるんですか。
そうなんです、釣り橋といってもですね、いわゆる運搬橋って言われまして、ゴンドラがあるんですね、
はい、
でこのゴンドラは車も乗せられるほどかなり大きいゴンドラでして、で本当にちょっとお金払うだけで乗れて、川の端から端ですね、両端をこう行き来してくれるゴンドラに乗れるんで、なかなか日本であんまり私は少なくとも見たことがないんですよね。なかなか面白い形になってるんで、
なかなか、いや、ないと思います。
そうですね、私もこっちでそのビスカヤ橋を 見たのは初めてですかね、そういった形をしている橋っていうのは。あとその橋もですね、海の本当近くの川の、下流のところにあるんで、
はい、
その近く散歩するのも結構、特に天気がいい日なんかは散歩するのもいいですね。
自然もかなりたくさん広がっているようなこう景色なんでしょうか。
そうですね、バスク地方は本当に緑が多くて、しかも海に面している場所にあるんですね、
はい、
なのでもう海もすぐ近くにあるし、ちょっと内陸の方に行けば山もすぐあって、でも本当緑もたくさんで、なかなかすごく過ごしやすいところです。
自然もたくさんで、そして文化的にもいろいろ興味深いものがたくさんあってと、ぜひですね、浦さんも大好きなバスクに、ね、きっとこれから足を運ぶ方が非常に多いと思いますけれども、今後はバスクで、どんな風に過ごされていくんでしょうか。
そうですね、実はつい最近までこちらの、私の念願だった大学での勉強がですね、終わったところでして、今職探しといいますか、こちらで仕事を頑張って探そうかなと思って、
はい、
今その途中なんですけれども、
はい、
そうですね、
現在就活中ってことですよね。
そうですね、はい、そんな感じです。
これからまだまだね、大変なこともあると思いますけれども、浦さん応援してますので、はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
はい、
今日のワールドフラワーズネットワークは、スペインバスクにお住まいのフラワーレポーター浦よしこさんにお話を伺いました。